東京都、それから長崎からよく電話してくれる人がいるんです。いつ終わりは来るんでしょうか。早くイエス様おいでになってほしいと電話の度ごとにそう言うんですね。まあいろいろハンディキャップを持っていらっしゃる方なんです。早くしも痛みも叫びも悩みも病もない、そういうところに行きたいって言うんですね。そう弟子たちがイエス様のところに行ってこう言われました。どうぞ先生お話しください。いつそんなことがあるんでしょうか。あなたがおいでになる時や世の終わりにはどんな前兆がありますか。するとイエス様は答えられた。まず一つは、いろんな世の終わりの印を言われた。やれ洪水、やれ地震、やれ飢饉とか、いろんなことを、自然災害のことを言って、そして、その後で非常にはっきりした二つのことを言われました。一つは、マタイ24章の14節。そしてこの御国の福音は、すべての国民に対して証をするために全世界に述べ伝えられるであろう。そしてそれから最後が来ると。御国の福音が全世界に、すべての人がイエス・キリストによる福音が聞かれてから、そして終わりは来るって言うんです。もう一つ、2番目、これは明日の午後このことについて研究がなされると思いますが、15節、預言者ダニエルによって言われた、荒らす憎むべきが聖なる場所に立つのを見たならば、これ括弧して読者よ悟れと言ってる。荒らす憎むべきものが立つのを見たならば行動に移せということです。ということはダニエル書12章に書いてある。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げよう。この二つのはっきりとした印が与えられているんですね。だけど全世界のすべての人が福音を聞き終えたら最後が来るってんですから、いつ福音はすべての人に伝わるんでしょうか。いつ、大きな課題ですね。はい。で、今日は、皆さんの資料の中にある、及川吉次郎先生の、日本にキリスト教が広まらない根源的理由、これをできるだけ、開いて、ここから読んでいただきたい。で、パワーポイントでも出しますが、発信してますが、できるだけ自分のところでこれを読んでいただきたいと思います。これの47ページから47ページ、これ皆読む時間がありません。で、及川牧師はこの長峰さんの文信印刷から出してもらった、そして呉屋さんの旧約出版所の協力を得て、日本人の宗教心、この本が出されましたが、もう92歳でいらっしゃいます、及川先生は。この日本の神観念、これは全くこれを、間違った、歪んだ、創造心、聖書の教える創造神を信じない日本人にこのキリストの福音を伝えることは非常に至難な技であるということをこう解き明かしているんですね。そして彼、今日はこの及川先生のこれから読んでいきたいと思います。彼の日本人伝道に対する主に、これを先生に、こう、 話してもらいたいと思います。電話したら、先生、今度の礼拝説教、先生のこの 本から説教したいんですが、あったら、いや私はできませんよって言うから、いや先生、こっちにおいでになることできなくても、これから読ませていただきます、先生のメッセージとして、とお断りいたしました。そう。で、日本における伝道戦略の要、47ページから見ますか。ところで、宗教のない信仰、また信仰のない宗教、これは宗教というよりは宗族というべきものなのかもしれないが、こうして似て非なる宗教、また信仰から脱却させるためにはどうしたらいいのか。これが日本伝道にとって最大の課題であると言っていいのではないでしょうか。そう、日本人の宗教心、信仰心というのは、これ習俗、習慣であるというんです。誠の神様を信じようというのではなくて、習慣として、しきたりとして守っているというんですね。この日本人に伝道するには、一応次の二つのアプローチの仕方が考えられるであろうか。これは48ページですね。二つ。その一つ、キリストの神、ゴッド。これ G-O-D と書きます。日本人が言ってる神というのは小さい神で、小さい G-O-D。しかも、八百万の神々。聖書が教える西洋の人たちが考えるのは、大きな大文字の G-O-D、God であるんですね。絶対者として説く。それによってその他の神は信仰や崇拝の対象ではないことを分からせることであります。だが、それは難しい。なぜ？日本人には超越的絶対者の存在についての知識も観念もないからです。難しい。二番目。そこで、それとは逆の方法。すなわち、神も仏も崇拝や信仰の対象ではないことを分からせること。ね。カタカナで書いてますね。神、仏。どちらも人であって、神ではないことを説得することが必要であり、それが分かれば聖書のゴッド。こそ真の信仰の対象であることが、おのずから明白になってくるはずです。伝道の戦術としては、この二者択一しかないわけでありますが、しかしこれは鶏が先か卵が先かの循環論に陥る可能性がないのではない。そうなったらもうニッチもサッチもいかなくなってしまう。人間的にはもう完全にお手上げの状態になりかねない。いずれにしても、遠藤周作氏の言う泥沼的土壌である日本人の神観念を啓蒙するためには時間がかかる。速攻的効果は期待できない。ここに日本の伝道のジレンマがある。なぜ日本にキリスト教が広まらないか。根源的理由はどこにあるのか。けれども時間がかかると言っても、時間はもう残されていない。そう、聖書の予言によると、世界情勢を見ると、時間は皆さんあまりないです。時間はない。エルサレムがバビロンによって包囲されるとき、エレミアは叫んだ。北からの災い、北からの剣と、エレミアは警告を発した。いや、災いは剣は我々に望まない、平和だ無事だと言っていると、バビロンの軍隊がやってきて、そしてエルサレムを崩壊したんですね。そう、同じことが日本にも起こっています。時間はもう残されていない。どうしたらいいのか。ここは突貫工事以外ないのではないか。それとも特攻体的伝道法、 内断戦術で行くほかはないというのではなかろうか。この内で、あ、肉弾戦術というのは自爆のようなもんですね。自爆。もちろん信仰熱心な人たちは、聖書は神の言葉なのだから、これを単刀直入に示せばよいという人もいるでしょう。事実そうしたやり方で導かれた人も確かにいたわけだが、それはごくわずかの人に限られている。そしてこれが日本の全人口の 1% ということではないのか。確かに聖書の言葉を直接ぶつけることで、そうか、分かったと入信する人がこれまでもいたし、これからもいるでしょう。だがそれは 1% 止まり。残念ながらこの線の突破は望めない。この 1% を突破するためには土壌を変える他にはないのだと言ってるんですね。だが土壌を変えるには多くの時間がかかる。けれども残された時間はもうない。だからといって聖書の真理と弾丸のようにそのまま打ち込むだけでいいのか。伝道の働きを言えば突貫工事で行くしかないのだろうか。言い換えれば特攻隊的戦法、肉弾戦術しかないのでは。だが、そうするなら、確かに魂を射止めることはできても、それではたった 1%、それを超えることはもう望めない。それにしても教制の現状を見渡し、前途を望み見るとき、どうでしょうか。我々の教会のことです。セブンスアドベンスト教会の高齢化が急速に進み、アドベンストライフ誌の報告を見ても、バプテスマ数よりも死亡者数の方が多いこともあるというありさま。それに、集会所の閉鎖。集会所が次閉鎖されている。こういうことを考えると、教制の体調傾向は否定すべきでない。臭いものに蓋をしないで、現状を我々見なくちゃいけないんですね。これは2014年ライフ誌に載ってた言葉なんです。非常事態宣言、しかも喜ばしきという言葉がついてる、ね。非常事態宣言。ここに2つの非常事態宣言があります。一つは、旧霊数と11の減少です。10分の1献金がどんどん下がってる。この傾向がさらに続けば、11の額は近い将来に半減し、雇用できる牧師の数も半分になってしまうことになります。西区学院は次々に閉鎖に追い込まれ、福音文書の発行もままならなくなります。解決はただ一つ、伝道の進展のみです。そうではあるけれども、その伝道が、沈滞している。どこに原因があるかは、我々、この、及川先生もよく知ってらっしゃいます。しかし、もう一つの非常事態宣言は、何かというと、これは、神ご自身が借り入れをなさるという、ね、畑を熟したら伝道借り入れが収穫がなされる、このまさに喜ばしき非常事態宣言、この二つがあるというんです。アンデルス大学の伝道地研究の報告ではちょっとはっきりしないね、我々の伝道の働きが現状のまま続くと、イエス様500年経っても再臨なさらないという報告をしています。500年経っても、あるいは1000年経っても、現状維持では世界伝道は終わらないということです。あ、これ出てましたね。 未だに全ての未信者と第三天使の使命を理解しない者たちはどれくらいいるでしょうか。世界中で1年に6000万人が亡くなる。1億3000万人が生まれてくる。1秒に2、3人生まれてくると言われて。1人。いやいや、2、3人生まれるんだ。2、3人生まれる。ね。世界の人口は1分に130人。1日で20万人。1年で7000万人増えている。一体、世界伝道、このままで、どんなにお金かけても、どんな方法でも、伝道は完成しないと、及川先生は結論付けている。2013年、世界人口は72億と言われているんですね。それを思うと、あまりにもそれは大げさな物言いと叱られそうな気もするが、聖書が記す、そのような光景が目に浮かびます。かつてイスラエルの旅はエジプトに奴隷となっていました。それから逃げ出すことができない上、レンガを焼くのに藁を与えてももらえなかった。その時の絶望状態はどうだったでしょうか。430年、エジプトに住んでいた。あるいはユダの民がバビロンの捕虜となっていた、なっており、バビロンの川のほとりに座り、柳にことをかけて涙を流していたとき、その気持ちはどのようであっただろうか。前途に光を見たことのできない彼らの気持ちを察するとき、ほんのわずかではあっても、今日の神の民との間に、心情の類似性を見る思いがしないではない。望みを持つ囚われ人とゼカリア書に書いてますね。エジプトの奴隷となっているイスラエルの民の解放も、バビロンの捕囚となっていたユダの民の克服への帰還も、人間的には全く希望を持ち得ない状態にあった。今日の我らもその時の彼らと信条を共有しないわけにはいかないという感じではないでしょうか。そう、残された唯一の打開方法は何でしょうか。それは我々が伝道するということではないというんです。神自らが働かれる時、これを知らなければならない。これに頼らなければならない。この世界に対する神の働きに挫折や失敗はありえない。神が御業を推進し、これに携わる者を導かれる方法は、人間が行き詰まる時を待って、神自らが行動を起こされる。窮地に追い込まれて、神が手を差し伸べる。我々が伝道を完成すると思っている限り、できないって言うんです。世にピンチがチャンスという言葉がある。神にとっていわば人のピンチが神のチャンスとなる時なのである。とはいえ、それは一体どんな方法、どんな形で人間の行き詰まりを打開し、突破し、見業を貫通なさるのであろうか。これを我々知らないといけないですね。ここで思い起こしたいのは、かつてイスラエルのために取り、エジプトの奴隷状態からの解放は人間的には絶望以外になかったのであろうと思われる。が、彼らは神の奇跡による不思議な技によってエジプトから脱出してきた。彼らはさらにカナンに向かう途中、航海に差し掛かった時、後ろからエジプトの軍隊、もう四面楚歌、八方塞がりの絶対絶命な状態に導かれた。神様はあえてそういう状況に導いたんです。そのためイスラエルの人々は非常に恐れ、モーセに食ってかかってきた。エジプトに墓がないのであらので死なせるために 私たちを携え出したのですかとモーセに送ってかかってきたんですね。この時モーセは神に向かって助けを叫び求めた。その結果何が起こったかは改めて申し上げるまでもありません。モーセは民に言った。あなた方は恐れてはならない。固く立って主が今日あなた方のためになされる救いを見なさい。主があなた方のために戦われるからあなた方は黙していなさい。あなた方は黙っていなさいって言うんです。民を進み行かせようとお命じになった。この時伝道完成のために我々は進んでいこうというこれはやめて、主があなた方のために何をなされるかということを考えてモーセの命令に従って彼らが進んでいった。そしたら紅海の水が真っ二つに分かれて通れる道ができた。この場合紅海の水を開いたのは人間の力や努力などではなかった。それは全く神の力で神自らの技によるものでありました。エジプト軍が後ろから追いかけてきたのも神が彼らを紅海の中に導き入れ分けられた水をも元に戻すことによって彼らを溺れさせ、それによってイスラエルの民をエジプト軍から完全に解放することが目的であったのです。これは聖書考古学講演会でやりましたね。その偉大な奇跡が実際に残っている紅海の海の中に。さあ、その昔イスラエルのためにこのような不思議な技を行って彼らを助け導かれた主は今日も同様、人間的に絶望的な状態にある我らに対して進み行かせなさいとお命じになる。しかも神はかつてと同じように不思議な技を行って必ずや道を開き御業の完結を可能にしてくださるに違いないのである。イスラエルの民をして紅海を渡らせることはモーセによっても不可能なことであったが神はそれを成し遂げてくださった。それと同じように最後の御業の完結は神自らの力と導きによって完結されるのでしょう。であるから我々はこの働きが果たしてどうなるのかについて心配したり、またこれはね、こぎ春順と読むんですね。疑うべきではない。まして萎縮しまってそこから一歩も前進できないでいるということであってはならないって言うんです。またバビロンに捕囚となっていたユダヤの民も同様であった。人間的には故国への帰還などほとんど望み得ない状態であったに違いない。しかし神は預言者エレミアを通して彼らの捕囚期間は70年であって、70年過ぎたら神が彼らを故国に連れ帰ると約束しておられる。預言期間、我々にも皆さん預言期間があるんです。神が働かれる時、明日の午後提示されると思います。聖書の中に預言期間がある。神様が神のためにお与えになった。主はこう言われる。バビロンで70年が満ちるならば私はあなた方を顧み私の約束は果たしあなた方をこのところに導き入れる。ユダの民たちはどんなに故国に帰りたいと思っても帰ることは不可能でした。それを神が可能にしてくださったのです。見よ、私は新しいことをなす、必ず起こると言ったんですね。まあ、飛びましょう。見よ、私は新しいことをなす。神が今日我らに成したもう新しいこととは何でしょうか。これを知ることが大事です。で、これは何であるか及川先生は知っておられる。それは他でもない世界最終の神の御業が、すなわち三天使の使命の宣布であり霊的バビロンからの神の子らの救出である。 やがてそれは起こるとある。三天使の使命、宣伝という働き、これは神のご計画であり、神がご自身の力と方法で行われることであり、神が完結なさる御業なのである。したがってこれは他ならず起こることであり、成し遂げられるに違いない。神がそう言ってらっしゃるから。それにしてもかつてイエスが地に信仰を見るであろうかと言われ、この末の時代に残りのわずかな群れによってどうやってこの使命宣布の働きを貫徹することができるというのであろうか。それは言うまでもなく、神が約束しておられる、何と書いてますか、後の雨の効果によってである。それ以外の何者にもよるのでは断じてない。それ以外ではない、後の雨だから。サタンはこれを妨害して、今キリスト教諸教会に偽の後の雨リバイバルを今盛んに起こしている。第三の聖霊の波といって、カリスマ運動、キリスト教会は大きな欺瞞に移ってる、落ちてる。我々今こそイエスの弟子たちのことを思い出すべきではないだろうか。弟子たちはイエスに対してユダヤの民族が抱いてたと同じ期待と願望を持っていました。すなわち当時ローマの属国となっていたユダヤの国をローマの支配から解放してくれる政治的救済者として期待してた。しかしそのイエスが捕らえられ、死刑を宣告され、十字架につけられた。イエスに対する彼らの願望と期待は完全に裏切られてしまった。彼らの信仰も粉砕されて、絶望のあまり彼らは逃げて散っていきました。背信と言っても良いではないだろうか。ところがどうであろう、イエスが墓からよみがえられたと聞いて再び信仰に立ち返った。それのみか、臆病で卑怯でさえあった彼らはたちまち群衆はもちろん、ローマの官権さえも恐れない勇気ある人に変身し、不死身の大胆さを持ってユダヤ人らが十字架にかけて殺したイエスはよみがえられたこと、そしてこのイエスこそ神であり救い主であることを証言してはばからなかった。彼らは命を懸けて世界中に散っていって、トマスはインドに52年でした。そして日本に、日本には来てないですね。そう、日本には原始キリスト教が199年には来てるそうですが、全世界に述べ伝えられた短期間に。その結果ペテロの説教によってその日バプテスマを受けて教会に加わったものが3000人あったと聖書に記されている。しかも日ならずしてイエスを信じた者がさらに男だけで5000人もあったと言われている。昔は男だけ数えたんですね。女性加えると2倍、3倍となってたかもしれませんね。このような思いもよらない変化が起こったのは何が原因だったのかということである。それは上からの力、すなわち約束の聖霊効果であった。全く想定外の出来事によるものであった。これ過去の歴史をしっかり頭に入れておかないといけない。なぜ、歴史はまた繰り返される。同じことは今日我々の上にも起ころうとしているのです。なぜならかつての弟子たちに注がれた聖霊は何の雨ですか。先の雨であり、今日の我々には後の雨が約束されている。いわゆる書に2章の書いてある終わりの日に注がれる後の雨のことを今我々は成就していると言って、世界中のキリスト教会で今盛んに偽リバイバルが起こっている。あれは神からの霊でなくて 偽の霊で、別の霊であるということを分かったエーミー家の女性が、サンライズのミニストリーのインターネットを見て初めて知りましたって言って、感動してパニックになって、そして送られてきたダイソーと贖いの歴史を読んで、そしてもう電車ので行き帰り、ずっとダイソーとを読んでいるんだそうです。あのダイソーと、各時代のダイソーとの中に、いつ後の雨が降るかということが書いてある。その前に偽物が多くの人々を惑わすと書いてある。だから彼女は涙して涙して、そして本当のものを見出したと言って喜んでいるんです。かつてイエスは昇天にあたって弟子たちに、エルサレムを離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っているが良いとお命じになった。この命令に従って彼らは皆共に心を合わせてひたすら祈りをしていた。彼らはお祈りするばかりでなかった。彼らは御言葉を学んで心を探り、罪の悔い改めに時を費やしたんです。その結果はどうであったでしょうか。五旬節の日がペンテコステが来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきた。一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものがほのほのようには分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、聖霊が御霊が語らせるままに、いろいろな他国の言葉で語り出した。これが異言です。異言はホッキャペカレとあんまり中和だけあるというわけのわからない、こういうものではない。これは他国の言葉であったんです。聖霊の賜物で。今偽のリバイバルはそういう、ね、あの異言、癒し盛んに行われています。こうして御国のこの福音はエルサレムから始まって、ユダヤ全土、サマリア、地の果てまでも、そして、今日見られるように全世界の隅々にまで伝えられているが、これは聖霊の働きによるのである。今日我々の教会にも、先の雨ばかりでなくて後の雨という偉大な約束が与えられているんですね。さあ、一時代の聖霊降下の前の雨、先の雨、最後の時代に降るのは後の雨。初代教会の伝道の働きとその成果は、人の力ではなく聖霊の力であり、人間の働きではなく神の働きであった。それと同じように今日我々に課せられた働きも、人間の力や方策ではなく、神の力、神の画期的手段や方策によって成し遂げられるに違いない。我々は世界伝道のために毎年毎年予算を取って計画する。神様は何と言ってらっしゃるか、エレン・G・ホワイトに通して、私はあなた方に述べよう、この最後の働きにおいて主の働かれる方法は全く普通の方法ではない。しかもそれは人間のどのような計画とも相入れない方法でなさる。神ご自身が御手のうちに支配しておられるということが分かるような方法で、手段で働かれる。神がご自身の義の働きを起こし、それを完結するために用いられる単純な方法によって、働き人はあっと驚かされる。慰め主は、人間が設計する明記された規則通りの方法によってではなく、神の通り、すなわちご自身の皆が崇められる予測予期しない時と方法によってご自身を表される。詩篇119-126、これ覚えてるといいですね。神様はいつご自身を表されるかというと、神の律法が法令によって踏みにじられた時、 主が働かれるとき、今神様が働かれるときのように思えませんね。我々の教会に印と奇跡と不思議と癒しが見られませんね。文書を持ってあちこち奔走して、ほとんど多くの信徒が伝道するという、そういう状況を見ることできない。この最後の御業において主はある意味で物事の一般の順序から非常に外れて働かれる。神の力が人の力に加わるとき、働きはわらたべにつけられた火のように広がっていく。この間火事がどこでしたかね、ありました。そしてアメリカの西海岸、西側ではもう山火事がひどいですね。そう、藁に火をつけたような速さで、しかもエゼキエルの見た稲妻の速さで働きは終わる。そのスピード、短期間で働きは終わるシナリオを神は持っていらっしゃる。金定訳で読みます。ローマ書9章の28、主は義をもって速やかに御業を地上に遂げられるであろう。教会が主の義を切るとき、武装するとき、清められたとき、初めて主はご自身を表される。もう進んでいきましょうね。神はそれを見ての中に支配しておられるということを見ることができるようにさせる方法と手段をお持ちになる。どういう意味ですか？委員会ではない、世界総会でもない、神ご自身が支配しておられるかのようにそれを見せるように御業を終えられるというんです。単純な方法で。宗教改革以上の働きがなされる。第三天使の使命の最後の警告における大運動は、これをはるかに超えるものとなるであろうと。飛ばします。これまでとは全く異なった性質の働き、人間の計画や方法、また力による働きとは全く異なった方法や力による働きであるって言うんです。直接の神の介入によって、想定外の出来事として神は御業を終わる。はい、ここが大事です。いいですか？及川先生はこう言っていらっしゃる。だが、いいですか、それはいつのことか時はわからない。だがはっきり言えることは、日曜休業令が出てから天の聖女におけるキリストの取りなしが終わり、恩恵権が終了するまでの間である。日曜休業令が出てから恩恵権が終了するまでのこの間に、後の雨大いなる叫びとして義をもって速やかに終わる。どれくらい時間かかるんでしょうか？短期間で働き人を終わらせる方法で全世界の伝道はあっと驚かせる方法で終えられるというんです。これはいつから始まるんだろうか。このことに関していろいろ困難が我々の教会に起こっているんです。はい、これ黙示録18章の一節に書いてます。第四天使、第三天使の使命、全世界に全地を照らす大いなる御使いが権威を持っておいでになるとき、これ大いなる叫びと言いますが、御業を完結するというんです。まあ、これも飛ばしましょうね。これね、米国は原爆で神の国日本を焼き払った。荒人神と言われる 偶像も粉砕した。日本は天皇の人間宣言で降伏を受け入れました。その原爆以上の力を持って神様は必ず日本に永遠の福音を伝えさせ、それに目覚めさせることがおできになると言ってるんですね。ここ見てください、赤いところ。後の雨の注ぎのもとでは、人間の公案や計画や人間の機構組織などは一掃されてしまう。人間の権威は折られた足のようになる。預言者の言葉です。世界総会に期待しますか、リバイバルを。日本の教団に期待しますか。こう言っていらっしゃる。最後の働きはほとんど凡人、ほとんど信徒による。偉い人はわずかしか携わらないって。わずかしか。だから組織に、人間に、教会の覚醒をリバイバルを頼っていたら失望させられます。そう、今我々は後の雨について心配する必要はない。大事なことは器をきれいにしておいて、そして天からの注ぎを待っていることだって言うんです。埼玉に各時代の大総統ね、何万冊までいかないか、え、1万冊、ああ前からの伝送、大総統もね、1万冊ね、全国にばらまいてる人がいるんです。一人で。それはやがてあの日曜休業令から恩恵期間の間に、それを密かに読んでいる人たちが真理を受け入れて、そして真理を推進するためにもっと大きな熱意を持って、セブンステイアドベンチスを追い越して彼らが御業を完成するというのです。もちろんセブンステイアドベンチスの中立の者たちもそうですが、非常な速さで、しかも圧倒的な力を持って与えられる。あとは皆さん読んでください。ペンテコステ以上の、そして宗教改革以上の、バビロンの罪を暴露して我が民を彼女から出てきなさいという大いなる叫びは、これは実は神の栄光というんですから、神のご品性を持った者たちによって完成される働きであるんです。そして異邦の偽りの神々のうちに雨を降らせるものがあるであろうか。異邦の神々は八百万の神々のうちに虜となっている1億何千万の日本人に目覚めさせる大きな精霊の働きが必ず近い将来来る。その足音が聞こえてくる。教会内の廃墟、ローマ法教の動き、アメリカの動き、自然災害の頻発、皆いよいよ神がご自分の力を表される時が来ているということを我々に示しています。じゃあいつからどれくらい経ってから世の終わりが来るんだろうか、再臨が来るんだろうか。今予言の新たな研究が分かってきてるんです。それを学んでいきましょう。そして望みを持つ囚われ人である希望を持っていきましょう。神にのみ希望があることを。